公明党、松岡恒夫議員、奥出佳代子議員、小野健二議員、新たな希望と持続可能な未来を、項目は5つです。1、2年目を迎える生き生き学校プロジェクト。質問、生き生き学校プロジェクトの取り組みをこの1年どのように評価するのか。答え、訪問相談を行う不登校児童生徒支援員4人は85人と関わり、ハートケア相談員は延べ9661件の児童生徒や保護者からの相談を受け、解決に向けた取り組みを進め、431人の不登校児童生徒に対し関わりを持つ。そのうち401人は将来に向け前向きな関わりができ、一定の成果と評価している。意見、文科省が有識者会議に示した児童生徒に配られている学習端末を使い、気分や体調の変化に対するデータを蓄積し、不登校の兆候を把握する ICT の活用を紹介し、2年目の取り組みに期待する。2、デフリンピック支援と共生社会の推進。質問、2025デフリンピック東京大会を応援する取り組みや、ホストタウンに積極的に参加すべきと考えるがいかがか。答え、現時点では本市と交流のある国が大会に参加するとの情報もないことから、ホストタウンへの登録は考えておらず、三重県や三重県ろうあ福祉協会から要請などの動きがあれば、松阪市ろうあ福祉協会と情報を共有・協議しながら進めてまいりたい。写真、デフリンピックのロゴマークと競技。説明、風車のようなデザインのロゴマークです。中央の白丸の周りを4色の線が3本ずつ右回転しているように配置されています。4色の線は時計回りに青色、黄色、緑色、赤色です。夏季大会の競技、陸上、バドミントン、バスケットボール、ビーチバレーボール、ボーリング、自転車、サッカー、ハンドボール、柔道、空手、オリエンテーリング、射撃、水泳、卓球、テコンドー、テニス、バレーボール、水球、レスリング。冬季大会の競技、アルペンスキー、クロスカントリースキー、スノーボード、カーリング、アイスホッケーとなっています。写真終わり。3、松阪市役所庁舎などの整備。名板とオブジェへの心配り。質問、昨年来様々な話題でメディアに取り上げられ、石の名板とオブジェの映像が使用される。非常に汚れ、良くない印象を持つ。と市民から意見を頂戴する。しっかりと清掃してはどうか。答え、劣化状況を確認、清掃方法を研究し、清掃は行ってまいりたい。写真、本館駐車場前の名板とオブジェ。写真終わり。4、松阪市職員の働き方、副業・兼業へのアプローチ。質問、公益性と透明性を担保した形の副業・兼業促進に関する制度の創設、または条例の制定を提案するがいかがか。答え、副業・兼業に積極的・肯定的に捉えており、職員が地域の活動に積極的に参加することは、その職員の視野が広がり、様々な経験を積むことができるなど、市にとっても有益なものと考える。5、医療環境の整備、子ども医療費のあり方。質問、三重県内の市町村すべてで未就学児の現物給付か窓口負担なしがなされているが、本市だけが窓口負担1000円をなぜやめられないのか。 答え、松阪市福祉医療助成制度答申に基づき、持続可能な制度体系とある程度の医療抑制をし、高校生世代への助成を考えた。さらにきちんとした研究の必要がある。質問、子ども医療助成資格の所得制限は撤廃しないのか。答え、所得制限と窓口現物給付、おのおのの議論ではなく、子ども医療全体として取り組みをどうすべきか研究していくテーマであると認識する。意見、子どもたちが安心して医療を受けられる環境を整え、健やかな成長と健康増進を支援する所得制限撤廃の検討を強く要望する。表、子ども医療費助成制度実施状況一覧。表終わり。